どうぞヨハネ第一の手紙の4章お開きください。今日私たちはこの12節のところから一緒に御言葉を学んでいきます。おそらく皆さんもこういった質問をお受けになったことがあると思うんです。またお聞きになったことがあるかと思います。少なくともそれは目に見えない神様をどうして信じることができるのかって、この目で見ることのできない神をどうして信じることができるのかって、そういった質問を聞きになった方いらっしゃいますよね。そういった質問を耳になさったことってありますよね。ヨハネは今日のこの御言葉を通して私たちに教えるんです。神を見ることはできるんだって。神を見ることはできるって。そのために神様は素晴らしい驚くべき御業を成していらっしゃいます。今日のテキストをご一緒に見ていきましょう。まずこの4章の今日我々12節から見ていくんですが、12節からこの16節まで神様がどのような愛を持ってあなたや私を愛してくださったのか、神の愛について教えます。7節から21節のところ見て、17節のところから21節までをご覧いただくと、そこには今度は私たちの神に対する愛が記されています。ご一緒にこの12節から御言葉を見ていきましょう。まず12節のところを見るときに、なぜ神様があなたを愛してくださったのか、なぜ私たちが、なぜあなたが神様の愛をいただいたのか、その目的を教えます。こんなふうに御言葉を教えています。いまだかつて誰も神を見たものはありません。いまだかつて誰も神を見たものはありませんって。確かに神を見たものはありません。なぜかというと、聖書は私たちに神は霊であると教えます。霊である神を私たちがこの不完全な目を持って見ることはできないわけです。パウロはそのことについて、テモテ第一の手紙の中で6章の15節16節でこんなふうに言います。神は祝福に満ちた唯一の主権者、王の王、主の主、ただ一人死のない方であり、近づくことのできない光の中に住まわれ、人間が誰一人見たことのない、また見ることのできない方ですって。私たちが見ることもないし、また見た人はいないって。主はモーセに対してもこんなことをおっしゃっています。出エジプト記の33章のところですが、20節に、あなたは私の顔を見ることはできない。人は私を見てなお生きていることが、なお生きていることはできないからである。人は私を見てなお生きていることはできないって。ですから確かに御言葉は私たちに神を見ることはできない、見た人はいないって言います。もちろん皆さんの中で、でもモーセは、イザヤは神を見たんじゃないかって。確かにそこにも書いておいて、皆さんのノートにも書いておいたように、神の権限ということで、神様が、神ご自身が選ばれた方法でご自身を人々の前に明らかにされたことはありました、ね、しかし我々人間がこの神をすべて、この神のすべてを見ることはできないんです。先ほどの御言葉が教えてくれたように、我々罪ある者がこの清い神を見て生きていることなんかできないんです。ですから見れないというのはある面では私たちにとって大きな憐れみです。誰一人としてこんな罪深い私たちが神の前に立ち、この神を見ることはできない。しかしそれでいながら、ヨハネはこう言うんです。それでもあなたたちは神を見ることができるんだって。それでも神を見ることができるって。実はこのことについて主ご自身が教えてらっしゃるんです。おそらく皆さんよくご存知だと思いますけど、ピリポという一人の人物が主イエスキリストにこんな質問をするんです。主を私たちに地を見せてくださいって。思い出します？ヨハネの福音書の14章のところです。 で、その時にこのピリポに対してイエス様がおっしゃったことはこんなことでした。ピリポ、こんなに長い間あなた方と一緒にいたのに、あなた私を知らなかったのですか。私を見た者は地を見たのです。どうしてあなたは私に地を見せてくださいと言うのですか。覚えていらっしゃいます。イエス様は、私を見た者、主イエスキリストを見た者は地を見たって言われたんです。どうしてそんなことをおっしゃったかって。イエスキリストを通して父なる神が人々の前で明らかにされていたからです。主イエスキリストは父なる神が、我々の目で見ることのできないこの神がどういうお方であるかを明らかに人々の前で示されたんです。ですからイエス様は地上にいらっしゃったときに、人々はイエスキリストを見たときに、父なる神がどのようなお方なのか、どんな愛を持っていらっしゃる方なのか、どれほど清い方なのか、どれほど正しい方なのか、父なる神がどういうお方であるかを主イエスキリストを通して人々は見ました。だから憎んだんです。いいです。なんで人間が神を憎むのかって、それは人間が神よりも光よりも闇を愛するからです。だって考えられないでしょ皆さん。罪の許しがあるというメッセージを聞いてながら、人々はそのメッセージを意図的に拒むんです。神様が救おうと言ってるのに、その救いを意図的に拒むんです。考えられないじゃないですか。それしか救いの道がないのに、それしか罪の許しを得る方法はないのに、それでもなお拒み続けている。メッセージを聞いても聞いても聞いても拒み続けているって。それは人間が神に近づくよりも、神を信じるよりも、自分の罪の中を歩み続け、自分の好きなことをやっていきたいんです。だからイエス・キリストを見たときに、そこに父なる神を見たときに、彼らはイエス・キリストを拒み、イエスを憎んだんです。明らかに彼らは主イエス・キリストのうちに神を見てました。父なる神を見てました。そして人々は彼を十字架に追いやるんです。さあ、イエス・キリストが父なる神を世の中の人々に明らかにしてたとするならば、そうしてたんですけれども、じゃあイエス・キリストが天にお帰りになった後、昇天なさった後、どうなってしまったんでしょう。主イエス・キリストが地上にいた時には、人々はイエスを通して父なる神を知ることができました。でもイエス・キリストが天にお帰りになった後、この働きはなくなってしまったんでしょうか。ヨハネは言うんです。いいえ、その働きは継続してますって。それを彼はこの12節のところで私たちに教えてるんです。ヨハネのメッセージを聞いてくださいます。いまだかつて誰も神を見たものはありません。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにおられ、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。ヨハネがここで言わんとしていることはこういうことです。結論を言うと、父なる神は信仰者であるあなたを通して世に明らかにされるというんです。もう一回言いますね。父なる神は信仰者であるあなたを通して世に明らかにされるということです。主イエスキリストを通して父なる神が明らかにされてきたように、主イエスキリストが天に凱旋なさった後は、イエスキリストを信じる信仰者を通して父なる神が世に明らかにされ続けてきたんです。そしてその働きは今も変わらない。ということは、ここにいらっしゃる信仰者であるあなたを神は用いて、あなたを通して父なる神がどんなに素晴らしいお方であるかを世に明かしようとしておられるということです。だからヨハネは言うんです。兄弟を愛しなさいって、兄弟を愛しなさいって。で、その大切さについてこの12節のところで再び彼は触れるんですけど、見てくださいます。もし私たちが互いに愛し合うなら、条件です。もしあなたがそのように 兄弟を愛する選択をし、そのように生きるならば、結果がこういう結果が伴うんです。神は私たちのうちにおられ、神の愛が私たちのうちに全うされるって。まず最初に見ていただきたいのは、神は私たちのうちにおられっていうんです。つまり何を言ってるかっていうと、もしあなたが兄弟を愛することを実践するなら、人々はあなたのうちに神がいることを見るっていうんです。いいです？で、次に、神の愛が私たちのうちに全うされるってあります。この全うされるっていう言葉ですけれども、これには目標に達するって意味があるんです。どんな目標なのかって。信者が互いに愛し合うということです。あなたが兄弟を愛するということです。それが神様の愛の目標なんです。そして、この12節のところは、神の愛が私たちのうちに全うされる。つまり、こういうことなんです。あなたのうちに与えられた神の愛があなたのうちに働いて、この目標に近づくように神の愛が見業をなすという話なんです。そういう働きをあなたのうちに与えられた神の愛があなたのうちになすんだというんです。ヨハネは何度も私たちに兄弟を愛しなさい、互いに愛し合って生きなさいと教えましたでしょ。なんでそれが大切なのか何度も我々見てきたんですけど、もしあなたがそれを実践するならば、こういうことがあなたを通して起こるんです。それはまず一つ目に、あなたを通してあなたのうちに神の愛があることが明らかにされると同時に、あなたの信じていらっしゃるこの誠の神がどんな神なのか、この方が愛に満ち溢れた神であるということがあなたを通して明らかにされていくんです。だから愛することを実践することが必要だとヨハネは教えるんです。あなたのうちに愛なる神がいらっしゃる、神は愛なるお方だということが明らかにされます。同時にね、もう一つ付け加えるとしたら、神様の愛ってどんなものなのか言葉で言っても分かんないんですね、正直愛っていう言葉を我々見ることできない。愛っていう行為を見て私たちは、あ、これが愛なんだと気づくわけです。私たちは神様から愛をいただいたものです。そして私たちがその愛を実践し、兄弟を愛していくときに、人々は見たことのない神の愛を具体的な形で見るんです。ですから兄弟を愛することによって、私たちの信じている神がどんな神かを人々は知ります。愛の神だということを知ります。同時に神様の愛がどういうものなのか、具体的に彼らはそれを知るんです。だからヨハネは繰り返すんです。兄弟を愛しなさいって。あなたがそれを実践するならば、イエス様がこの地上にいらっしゃった時に、父なる神を明らかにしてこられたように、今度はあなたがその働きをする番であり、その働きをあなたを神は用いてなしてくださるって、すごい計画があると思いません、ね、皆さん。いいです。こんな目的のために神はあなたを救ってくださり、こんな目的のためにあなたをこの地上に今置いてくださっているんです。父なる神がどんなに素晴らしいお方かを、あなたを通して神は明らかにしようとしていらっしゃるんです。だからまず我々覚えておかなきゃいけないんです。そんな大きな務めを私たちに神様くださったんです。で、それを覚えるときに私たち思いません？主を助けてくださいって。私のやってるのはそれと真逆なことですって。ひょっとしたら私が示している神は、あなたからかけ離れた存在であるかもしれない。そんなことがあってはならないって。私の愛する神を、あなたのことを私はより鮮明に示していきたいって。そのために私を救ってくださり、それを私を通してあなたがなそうとしていらっしゃるんだったら、どうぞ神様、私を助け続けてくださり、そのような御業を私を通してなしてくださいって。まず、今日私覚えなきゃいけないのは、こういう計画を神があなたに対して持っておられるということです。いいです。神ご自身を世に明らかにするために、周りの人々に明らかにするために、神はあなたを救ったんです。そのことを教えた ヨハネ、目に見ることのできない神をあなたを通して見ることができるんだ、そのことを話したヨハネ、今度はその神についてこの13節から16節まで教えるんです。あなたにこのような素晴らしい愛を与えてくださった神がどんな神なのかを彼は教えようとします。教理の話になるんです。この神とはどのようなお方で、一体あなたのために何をなさったのか、ヨハネは教えていきます。で、突然なんでこんなことをヨハネは教えようとしたのか。おそらくヨハネは、このことがあまりにも大切だから、ここで再び繰り返すんでしょう。なぜかっていうと、ヨハネはヨハネの福音書の中で、そのことを教えてるんです。ここは非常に短い箇所に非常に凝縮して結論が記されています。でもヨハネがこの教理を教えようとしたのはね、皆さんね、ヨハネの関心は全ての読者がこの救いに預かることでした。また救われている全てのクリスチャンたちが救われている確信を持って生きることでした。どうやったらその確信を持つか、どうやったら救われるか簡単なんです。神様が教える福音のメッセージを聞き、私たちが信じるべき真理をしっかりと知ることです。私たちの周りにはキリスト教と名のつく異端がいっぱいあります。彼らのメッセージを聞き、彼らの教えを聞いているとその教理がいかに非聖書的であるか我々気づきます。熱心であることは確かです。でも真理に基づいてない。この継承というのは私たちが考えるならば、我々自身もよく考えなきゃいけない。何を信じてんのか、どうしてそれを信じてんのか。聖書の教えてることを我々は信じるんです。でも聖書の教えてることを信じるためには、聖書が教えてることを正しく知らなきゃいけない。ヨハネはこの短い箇所の中に大切な神についての教えを与えてくれます。神についての教理を与えてくれるんです。ご一緒にこの13節を見てくださいますか。まず12節と13節を見ていただきますと、いまだかつて誰も神を見たものはありません。その後に、神は私たちのうちにおられ、神の愛が私たちのうちに全うされる。13節、神は私たちに御霊を与えてくださいました。神はと記されています。また14節ご覧くださいますと、御父がと記されています。まず彼が最初に言うことは父なる神様についてです。この父なる神が一体何をしたのか、ヨハネ私たちに教えてくれます。その父なる神は御霊を与えてくださった。13節、父なる神は私たちに御霊を与えてくださった。14節に、御父が御子を世の救い主として使わされた。つまり御父の働きは聖霊なる神様を送り、主イエスキリストを送られたって、このように教えます。2つ目、13節ご覧いただきますと、神は私たちに御霊を与えてくださいましたと。聖霊なる神様の話です。じゃあこの聖霊なる神様はどんな働きをするのかって、こんなふうに13節の中で御言葉が教えてます。神は私たちに御霊を与えてくださいました。それによって私たちが神のうちにより、神も私たちのうちにおられることが分かります。それによってと、内住する聖霊、つまりクリスチャンのうちに住んでくださっている聖霊なる神様によって、私は救われているんだという確信を持つことができるという話です。そのような確信を聖霊は与えてくれるんです。15節のところでも、誰でもイエスを神の御子と告白するならって、神はその人のうちにおられ、その人も神のうちにおられます。同じフレーズが出てきましたよね。15節にも、16節にも、私たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。その後、愛のうちにいる者は神のうちにおり、 神もその人のうちにおられますって。神、私たちが神のうちに、神が私たちにおられる、繰り返されています。つまり救われているということです。そういう確信を聖霊が信仰者であるあなたや私に与えてくれる。そういう働きをします。二つ目に聖霊がすることっていうのは、御子イエス・キリストを信じる信仰へと聖霊は導きます。御父が御子を世の救い主として使わされたのを見て、14節のところに出てきました。イエス・キリストがこの世に生まれたっていうのはみんな歴史上の人物として知ってます。しかしその方がお生まれになった方が救い主だということ。そのことは私たちが聖霊を通して悟らされたんです。15節ご覧くださいます。誰でもイエスを神の御子と告白するなら、イエスが神であり、イエスは私の神だと告白する。この告白するというこの働きも聖霊なる神様がなされる御業なんです、ね、私たちがイエス様を信じるという決心に至ったのは聖霊なる神様がそのように私たちの心の中に働いてくださったからです。そして16節にも、私たちは私たちに対する神の愛を知り、また信じていますって。神様がどんなに私のことを愛してくださっているかっていうのを理解できたのは聖霊なる神様の働きなんです。そして私はイエス様を信じますと決心できたのも聖霊なる神様の働きなんです。で、こういう働きをする聖霊を父なる神様が送ってくださったっていうんです。14節見ていただきますと、私たちは御父が御子を世の救い主として使わされたのを見て、今その証をしてますとあります。聖霊なる神様の働きっていうのは御子を証しするんです。しかも私たちはこの証しを聖霊の力をいただいてやるんです。イエス・キリストが誠の神であり唯一の救い主であることを我々人々に伝えるんです。この聖霊なる神様の助けをいただきながら。そしてもう一つ、この聖霊なる神様の働きを挙げるとすれば、この16節のところでヨハネを教えてくれます。愛することができるように聖霊は私たちのうちに御業をなすんです。神は愛です。愛のうちにいるものは神のうちにおり、神はその人のうちにおられます。愛のうちにいるものは、私たちは愛をいただいただけじゃない、愛を実践するものへと聖霊が変えてくれるんです。でそのことはヨハネがもう繰り返し私たちに教えてくれ、実は今日もそのことを彼は私たちに教えようとするんです。ですから父なる神がどのような方であり、聖霊なる神様がどのような方であるか、このわずかな中にヨハネを教えてくれています。もう一人、主イエスキリストに関してです。14節と15節のところ見ていただきますと、御子という言葉が出てきます。私たちは14節、御父が御子を世の救い主として使わされたとあります。15節にも、誰でもイエスを神の御子と告白するって、ね、御子、御子という言葉が使われるときに私たちが覚えておかなきゃいけないのは2つの意味があります。1つはね、御子と呼ばれたときにその人が救世主だということです。救世主、あの旧約で約束されていたメシアであるということ、同時にこの方は神であるということを明らかにしています。御子と呼んだときにこの人は救世主だけじゃない、この方は神だ。実はヨハネの福音書の中でヨハネは繰り返しそのことを教えてきたんです。ヨハネの福音書の中の4章や6章や7章や8章や13章の中で、この御子と父なる神様は意思において一つであることを言っています。同じ考えを持っているという話です。また行為においても一つであるって、ヨハネの14章の10節のところに出てきます。そして決定的なのは、父なる神も御子も永遠の命を与えることがおできになるって、ヨハネの10章の30節のところに出てきます。ですから こうして巫女という言葉が使われるときに彼が救世主であるとともに彼が神であるって。ヨハネはそのようにここに結論を言ってるんです。イエスが誰なのかを教えてるんです。イエスは救世主であり、イエスは神であるって。ですから14節のところこう記してますよね。ヨハネは私たちは道が巫女を世に使わしたとは言ってないんです。巫女を世の救い主として使わしたって。この中でヨハネはこの三位一体の神を教えるんです。父であり、そして聖霊であり、子なる神、その方を我々は信じるんだって。見事なヨハネのメッセージがここに記されています。いいです。このような神によってあなたは愛されたんです。父なる神が愛し、そして聖霊なる神様が働いてあなたを救いへと導き、その救いに預かったあなたのうちに聖霊なる神様が住んでくださり、そしてその聖霊があなたを変えていってくれるって、ね、素晴らしい御業を神様あなたのためになしてくださった。こんな神によってあなたが愛されているんだということを教えるんです。さて、17節のところから今度はその神の愛をいただいた私たちがこの神を愛していく、神への愛についてこの17節のところからヨハネを教えます。ヨハネはこう記しています。このことによって愛が私たちにおいて完全なものとなりました。このことによってと当然前にかかっているわけです。16節のところに神は愛だ、愛のうちにいるものは神のうちにおり、神もその人のうちにいる。救いのことです。このことによって、この救いによって次のようなことがその信仰者のうちに起こった、あなたのうちに起こったっていうんです。愛が私たちにおいて完全なものとなりました。それは私たちが説明を加えています。裁きの日にも大胆さを持つことができるためです。つまりヨハネが言うことは、この救いに預かることによって神様の裁きを恐れない人にとあなたは変えられたという話です。ですから裁きの日にも大胆さを持つことができるって、裁きを恐れてないからです。で、実はその恐れというものがこの後に出てきます、ね、愛と恐れというものが対比されています。でもまずこの17節のところでヨハネが言うことは何かというと、あなたがこの救いに預かることによってあなたは神の裁きというものを恐れない人へと生まれ変わったって。なぜかというと裁きというのは恐ろしいからです。主の許しをいただいていない人、その許しを拒んでいる人にとってこの裁きの日は恐ろしい日です。なぜなら、すべてのことを知っておられる主なる神によってあらゆるあなたの悪が裁かれるからです。ヘブル人の手紙の10章の中で26節のところからこんなふうに見事申します。もし私たちが真理の知識を受けて後ことさらに罪を犯し続けるならば、罪のための生贄はもはや残されてはいません。ただ裁きと逆らう人たちを焼き尽くす激しい人を恐れながら待つより他はないのです。神様の救いが与えられていながら、そのメッセージを聞いていながら、そのメッセージを意図的に拒み続けている人に救いはないって言うんです。神が意地悪ではないんです。その人が救いのメッセージを聞いても聞いても聞いても拒み続けてるからです。罪の許しがあるのに、その許しの救い主を拒み続けてる以上、その人に救いが与えられるはずはありません。その話をこのヘブル書の著者は私に教えるんです。じゃあその救いを拒んでる人はどうかって、ただ裁きとその逆らう人たちを焼き尽くす激しい人を恐れながら待つより他はないって。彼らが信じようと信じまいと、彼らの歩みの先にあるのは永遠の地獄です。 そこから逃れることもできないし、そこに救いはありません。そこにあるのは罪の裁きだけです。ですから人々は一生懸命死んでから先のことを考えないようにしようとします。だってそれを考えると今が不安になるからです。今を楽しく生きようとしたらその先のことなんて考えないって。でも私たちが人々に教え続けなきゃいけないことっていうのはそれで終わらないってことです。我々みんな神の前に立ちます。みんな神様の前に立って、ある者はその罪の許しを得ていないために罪が裁かれ永遠の裁きに地獄に至ります。ある人々は罪が許されているゆえに罪の裁きではなくて神様の祝福をいただいて人ともに永遠を過ごします。例外なしにここにいらっしゃる皆さん、あなたは神の前に立ちます。神によって救われた人々、罪の許しをいただいている人は神にお会いするその日を楽しみにしているんです。早く主にお会いしたいと思っているんです。ですからヨハネが私たちに教えてくれるのは、裁きの日にも大胆さを持つことができるのはなぜか、罪の許しが与えられていて、もう私は裁きではなくてこの主と共に永遠を過ごすんだっていう確信を持ってるからです。どうやってその確信を得たのか、救いをいただいたからです。この大胆さっていう言葉をヨハネは使っていますけれども、これ確信というふうに訳せる言葉です。確信です。新約聖書の中に31回この言葉は出てきます。特に一番分かりやすいのが祈りに関してです。今ご覧いただいているこのヨハネ第一の手紙の5章の14節のところに、何事でも神の御心にかなう願いをするなら神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの、次に出てきました、確信ですって、この言葉です。ですから大胆に、その大胆さを持つことができるって、その裁きに私は合わないんだ、その確信です。罪の裁きを受けることはないんだという確信です。私はイエス・キリストと共に永遠を過ごすんだという確信です。感謝なことに神によって救いに預かった人たちに神様がその確信を与えてくれるんです。ですから神様の救いをいただいた、神の愛をいただいた人々はこのような確信を持って生きるものなんです。だから感謝するんです。神様ありがとうございますと、私を罪より救い出してくださってあなたにお会いし、そしてあなたを賛美し、あなたと共に永遠を過ごせるって。さてもう一つ、私たちはこの17節の御言葉を見ておきたいのは、愛が私たちにおいても完全なものとなりましたったんです。愛において完全なものって、そんな人ってこの中にいます？愛において完全な人って、残念ながらそういう人はどこにもいませんでしょ。愛において成長してる人はいます。でも残念ながらまだ完全じゃないんです。そうするとこの御言葉が私たちに言ってることは、愛において愛が私たちにおいても完全なものとなったと。何の話をしているのかって、この17節の御言葉を私に教えてくれています。さっきも私見たんですけども、その意味を知るために17節の最初のところにこのことによってと記されています。さっきもお話しました、救いの話です。そして17節の真ん中ぐらいに、なぜならという接続詞が出てきます。どんなことが書いてあるか、なぜなら私たちもこの世にあってキリストと同じようなものであるからですって。お気になりました？我々が裁きに合わないんだ、そういう確信を持てるのはどうしてかっていうと、一つはこのことによって、つまり救われたんだからと言ってるんです。救われることによって私はこの確信を持ってる。でもう一つ彼が言うことは、ね、キリストと同じようなものであるって言ったんです。キリストと同じようなものって、私たちはイエス様を見たときに すべてにおいて完璧だったイエス様と自分自身を見比べたときにあまりにも差がありますでしょ。すべての点で。確かに聖霊なる神は私たちをその主に似たものに変え続けてくださっているけど、あまりにも開きがある。私たちは栄光の体をいただくその時まで、私たちはこの地上にあって主に似たものに変えられるという働きを経験していくわけですけども、そんな話をしてんじゃないんです。ここでヨハネが言わんとしたことは、キリストと同じようなものであるというのは、キリストと同じように神の前に立つことができるものだという話なんです。主イエスキリストは父なる神の前にいつでも出ていくことができました。そしてあなたも私もこの救いに預かった者たちはいつでも神の前に立つことが許されました。なぜかというと、我々は神の前に義なる者とされたからです。罪が許された、救いに預かったというのはそういうことです。私たちは救いに預かることによって地獄から解放された。そして日々の生活における罪の力から解放された。それだけじゃないんです。私たちは義の衣を着せられたんです。義なるものとされたんです。キリストにあって新しい立場が与えられたんです。神の前に立つことが許されたものとしての特権をいただいたんです。だから我々いつでも神の前に立つことが許されています。ローマ人の手紙の3章の22節のところにこうあります。イエスキリストを信じる信仰による神の義であって、それはすべての信じる人に与えられ、何の差別もない。イエスキリストを信じるすべての人に私たちは神の義を、神が与えること、与えてくださることを信じています。イエス様を信じることによって私たちは神の義を得たんです。神はあなたを見て清いものだと、義なるものだと宣言してくださり、我々はこの義なる清い神の前に立つことが許されたんです。その話をしてるんです。いいです。だから大胆に神の前に立つことができるんです。あなたは許されたし、ね、救いに預かったし、同時にあなたは義なるものとされてるから。ちょうど主と同じように義なるものとされているがゆえに、あなたはこの神の前に恐れを持って立つんじゃない。大胆にこの方の前に立つことができるというんです。いいです。そのことをまずヨハネはこの十何節のところで私たちに教えてくれます。我々は神の裁きを恐れないんだと、そういう人へと生まれ変わったんです。ちょっと皆さんお聞きしますけども、だから皆さんイエス様に会うのを楽しみにしてるんでしょ。私たちは栄光の体をいただき、私たちは主イエスキリストを目の当たりにします。イエス様と私たちは直接語ることができます。そこで私たちは震えるんじゃないんです。私たちは感謝をこの方に捧げるんです。そして永遠をこの方と共に、この方を褒めたたえ続けていくんです。その祝福の中に、永遠の祝福の中に私たち招かれる。だから我々はその日を待ってるんでしょ。そのことをヨハネは私たちに教えてくれるんです。18節の御言葉見てくださいます。こんなふうにヨハネは続きます。愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。なぜなら恐れには刑罰が伴っているから。今お話してきたことの説明です。これここでヨハネは愛には恐れがないって、というのは愛と恐れっていうものは相反するものなんです、ね、なぜかというと見てくださいます。18節の終わりに、なぜなら恐れには刑罰が伴ってるからってあるでしょ、ね、じゃあこの18節で教える一体何を恐れるのかって、何を一体恐れてるのかって、18節で言いました。刑罰を恐れてるんです、ね、で、この刑罰という言葉は新約聖書の中にこの箇所ともう一箇所、マタイの福音書の25章の46節にしか出てこない言葉です。で、マタイの25の46にはこうあるんです。こうしてこの人たちは永遠の刑罰に入りって、地獄の話ですよ。正しい人たちは永遠の命に入るのですって。ある人々は永遠の刑罰に入るって言うんです。 だからヨハネが何を恐れるのかって、永遠の裁きを恐れてるんです。じゃあなぜそれを恐れるのかです。見てくださいます。恐れる者の愛は全きものとなっていないからです。つまり愛に問題があるんです。神様が与えてくださった愛はその人のうちに働いて、神を愛する者、兄弟を愛する者へと働きます。でもそうでない愛の場合、そのような働きを私たちのうちにもたらさないんです。違いが分かりますでしょ。愛に違いがあるんです。このような働きを持った愛、神を愛する者へと変えていく、その愛、兄弟を愛する者と変えていく愛、その愛をいただいているなら、その人は救われているし、その人はいつでも神の前に立つことが許される、その確信を持って生きれるんです。救われているからです。しかし、ある人々は、この主にお会いすることを恐れているって。刑罰を恐れているって。なぜかって。救われてないからです。そのことを、ヨハネはここで言うんです。ですから神様の救いをいただいた者たちというのは裁きを恐れないわけであって、裁きを恐れるというのは救いをいただいていないからだって。さあその説明をした後、最後この19節から21節のところ、今度は神様への愛について再びヨハネは教えます。19節、私たちを愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。この19節の中で、この皆さんのところも記していて4つのことを我々見ることができます、ね、まずこの19節の御言葉を私たちに教えてくれたのは、私たちを愛しています、それはまず神が私たちを愛してくれたからだって。ということは最初に私たちが学ぶことは何か、愛の神が私を愛してくれたということです、ね、あの十字架がその約束です。その証拠です。もうあなたも私も愛されたんです。そして感謝のことに、その方が愛し続けてくださっている。2番目に言えることは、私たちに神の愛が与えられたんです。神がまず私たちを愛してくださった。その神様の愛を与え、私たちをいただいたから、私たちは愛するものになったんです。3つ目に言えることは、神の愛が私たちにどのように愛すべきなのか模範を示してくれたんです。キリストの愛を見たときに、このような愛を持ってあなたは兄弟を愛しなさいと模範を示してくれた。そして4つ目に、愛の神が私たちが愛することを可能にしてくれたんです。だって19節言うでしょ、私たちは愛していますって、現在形です。継続して愛してるって。なぜそれが可能になったのか。神が私に神の愛をくださったからです。ね、これがクリスチャンなんです。いいです。こうして神様はあなたのうちに御業を成してくださり、あなたが神を愛する者、隣人を愛する者へと生まれ変わったんです。ね、そしてこの20節と21節をご覧いただきますと、神の愛というのは私たちのうちに働いて神の命令に対する服従というのを生み出すんです。見てください。20節、神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者だって。目に見える兄弟を愛していない者に目に見えない神を愛することはできませんって。どんなに口で言ったとしても、ね、神を愛する人は兄弟を愛するって言うんです。もう理由はもう何度も見てきたから説明しません。神様の救いっていうのは、神を愛する者に、隣人を愛する者へと私たちを生まれ変わらせたんです。だから目に見えない神様を愛していない人が、ね、目に見える兄弟を愛していないのは当然のことだって。21節に、神を愛する者は兄弟をも愛するべきで、私たちはこの命令をキリストから受けています。思い出しません、皆さん。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよって。そして次にはこれですとイエス様おっしゃった。あなたの 隣人をあなた自身のように愛せよ、この二つより大事な命令は他にありませんって。その命令を実践する者へと私たち生まれ変わったんです。ですからヨハネが私たちに教えてくれたのは、救われた人々ってのはこういう人々なんだと教えてくれました。神を愛する者だし、兄弟を愛する者です。それはそれを実践することによって救いをいただくんじゃないんです。救われた者たちはこのようなものへと生まれ変わったゆえに、私たちはそれを実践していくことができるんだって。神を愛するんです。どんなふうに？命令に従うことによってです。人々を愛するんです。神の愛を持って、このような人へと私たちが生まれ変わったというんです。さて最後に思い出してくださいます。皆さん、今日12節のところでヨハネは私たちに教えてくれました。神があなたを救ってくださり、こんな素晴らしい愛を与えてくださったのは、あなたを通して周りの人々に何をするためでした？この神様を明らかに示すためでした。あなたの信じていらっしゃる神様の素晴らしさを周りの人に明らかにするために、神はあなたを救ってくださり、神の愛をあなたに与えてくれたって言うんです。そのことによってあなたが神を愛するんです。そして神に対するあなたの献身的な愛が、あなたの神がどんなに偉大な方かを周りの人に示していきます。同時に兄弟を愛するときに、あなたは周りの人々に神の愛がどういうものなのか、そして愛の神様がどんなお方なのかを明らかにしていくんです。そのために神様はあなたを救ったっていうんです。そしてこんな大切な素晴らしい働きを神様はあなたに与えてくれたっていうんです。ね、信仰者の皆さん、次のことを神の前に祈って今日この場所出て行こうじゃないですか。主よ、あなたが何を私を通してなそうとしてらっしゃるか分かりましたって。どうぞそのために私を使ってくださいって。私の家に帰ればあなたのことを知らない家族がいます。私の住んでる町には、私の友人たちの中にはあなたのことを知らないのがたくさんいますって。あなたは彼らに神がどんなお方であるかを示すために私を救ってくれたと教えてくれました。あなたの助けが必要です。その助けを与えてくださって私を使ってくださいって。あなたの素晴らしさを人々に示すために私を使ってくださいって。どう思います？神様何をなさるか。あなたを使います。だってそのために神様あなたを救ったんですもん。どうぞ主の素晴らしさを明かしする人として、神がどんなお方であるかを明かしする人として、この一週間歩んでください。それを神様望んでいらっしゃいます。お祈りします。父なる神様、あなたは御言葉を通して今日も私たちにあなたの御心を教えてくださいました。何をあなたが私たちに望んでいらっしゃり、どのようなことをあなたは私たちを通してなそうとされているのか、主よ、どうぞその御心に沿って私たちが歩んでいけるように、私たちの信仰を強めてください。あなたのおっしゃったことに忠実に喜んで従う者に私たちが変えられるように、どうぞ 私たちの堅くなな心を砕いてください。そして主よ、どうぞこの愛する兄弟姉妹たちを祝して用いて、あなたがどんなに素晴らしいお方かを使わされているそのところにあって明かしすることができるように助けてください。主よ、人々があなたを私たちを通して見ることができますように、そしてただ見るだけでなく、あなたを信じる者へと彼らが変えられていきますように、あなたの特別な祝福を一人一人にお与えくださり、その信仰を強めてくださり、そしてあなたが用いてくださり、私たちの愛する者をこの救いへと導いてください。あなたがそれぞれのうちに御業をなしてくださることを信じて、そしてこの愛する皆さんを御手に委ねて、この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。